なたを愛して愛して愛しておられるイエス様がこの真ん中にいて、あなたを祝福しようとしておられます。この祝福から漏れる人は一人もありません。神様を歓迎し、イエス様を歓迎し、聖霊様を歓迎し、感謝しましょう。はい、今日は、先日ね、テレビでお坊さんが子どもたちにお話しなさるのをちょっと見ていました。短いところでしたけど、子どもたちに死んだら閻魔様がおられて、悪いことをした人はこのベロを抜いて、そしてってお話しなさって、ちょっと大人が聞いてても、私もそれ本当子どもの頃ちょっと嫌でしたけど、でベロからここベロがこうなってて血が出ててね、そして、お坊さんが目もくり抜いてあったねっておっしゃって、そしたら子どもたちが死にたくないって、死にたくなかったら生まれてこない方がいいよってお坊さんが言っておっしゃってましたね。キリスト教ではどうでしょうね。みんな生まれてきた人は死んでしまいます。でもクリスチャンになっている人はあるところでですね、永遠の命を与えられ、永遠に生きることができるんですね。死ななくてよくて、新しい命をいただいて、素晴らしいですね。おめんかな。そのお顔があるからいいですね。はい、テモテの手紙を見たいと思いますが、3版は407ページ、テモテの手紙1の2章の1から8、2版は373、3版は407、2版は372ですね。聖霊降臨説の聖霊様が下られてから第7週目の聖日ですね。すべての人の救いということで、見たいと思います。この2章の1から8すべてお読みしたいと思いますが、テモテの手紙1、2章の1から8、そこでまずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが敬虔に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであるあり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人の贖いの代価としてご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。その証のために私は宣伝者、また使徒に任じられ、私は真実を言っており、嘘は言いません。信仰と真理を異邦人に教える教師とされました。ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこでもどこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい、ということです。で、こう先日ね、学んでいましたら、祈りが先、そして御言葉をっていうところを先週ね賛美しましたが、愛するその声、私を慰める、命を与えるあなたの御言葉っていう で、祈りをねよく祈ってくださるので、時間の関係で私は自分の祈りを省いていましたけれど、悔い改め、祈ることにしました。ハレルヤハレルヤハレルヤ、全知で全てのことをご存知で全能なる主よ、あなたのお名前を賛美いたします。今日は、私がここに立たされていますが、私は口下手です。天のお父様、イエス様、聖霊様、ここにいてくださいますね。三位一体で私のことを助け導いてくださることを先取り感謝して、イエス様の尊いお名前によって祝福してお祈りします。アメン。はい、祈りの進め、一番、すべての人と王とすべての高い地位にある人たち。テモテさんはですね、これ今日の学びはパウロさんが特にテモテさんのために書いたお手紙ですけれども、パウロさんはねユダヤ教からキリスト教に変わられたんですけど、テモテは今エペソにいました。イエゲ海の近くの、今はですねトルコのところあたりですね。パウロさんが素晴らしい教えをしてきた、長く長くしてきたんですけれども、そして数々の不思議とかね、奇跡が行われたんですけれど、その教会に狼がやってきて、悪い人たちがやってきてね、で、また長老たちの中からも曲がってることを教えたりしている。で、手元にね、手元へ牧会者としてね、このようにしなさいっていうのを書きました。エペソでは律法について曲がったことを教えてた。そのパウロさんがちゃんと教えたのに、それでないこと、曲がったことを教え、これは食べてはいけない、これは飲んではいけない、ね、旧約聖書ではそうでしたね。でもペテロさんがね、ペテロさんにその、私もそこに行きましたけどね、天井からね4箇所こう吊り下がって、その中に食べるといけないって言われるものが入ってて食べれません。でも神が清めたものを食べて大丈夫だとおっしゃって、何でもよかったんですけれども、前の通りにこれこれは食べてはならないとかね、そのようなことを言うので論争が起こってましたね。むしろこの人たちが論争をけしかけているっていうような、テモテさんはまだこの頃若かったですね。で、清い心と正しい良心と偽りのない信仰から出ている愛とか救いをね、伝えなさいって、救いに焦点を合わせなさいとパウロさんが教えたわけですね。一つ目は、すべての人と王とすべての高い地位にある人たち。一節、そこでまず初めにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い祈り取りなし感謝が捧げられるようにしなさい。二節は、それは私たちが経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。教会が行っているその務めで、一番大きい務め、第一に祈りですね。祈り、まず初めにと言ってますが、これは順番ではなくて、この優先順位ですね。だから教会では祈りが大事なんですよということですね。祈りがつけ足しみたいになってね、 議論とかそういうのがあってはダメですね。私たちはもっぱら祈り、使徒が言ってましたね、私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励んでいますって言ってましたね。祈りがあってから御言葉ということ、今回のこれではねそうしてますけれども、では次にね、祈りと祈りの方法、願い、祈り、取りなし、感謝、4つのことを書いてありますね。一つ一つが大事ですが、願い、これ願いは自分のお願いします、自分が思っていることをね、必要に感じたものをお願いするのいいんですね。自分のことだからちょっと控えておきましょうってこうやっているとですね、遠慮していると神様にその必要を知っていただくために祈るのに、神様にもその遠慮してしまう、じゃ良くないですね。やっぱり必要を感じたら祈る、祈りますとね、祈るっていうの2つ目には祈りですね、祈ると今日の本当にも短く祈りましたけど、その祈ってる間に神様が成してくださったこととかお約束とかいろいろのことがこう思い浮かんできますね。だからなるべく神様に近くあるように、そして祈ることが大切ですね。祈りは神様との対話ですね、神様とお話です。神様とお話ししてますか？神様とのお話が一番いいですよね。なんかこうきついことをお願いしたり言ったりしてもね、いいけど、人に人間にね、なんかそのようなことをあれすると、私まあここに立つと厳しいことも言いますよね。そうするとちょっとねですけど、まあとにかく誰よりも神様と近くお祈りすることができるように、祈りは神様に語りかけることで礼拝の一つですね、礼拝の行為ですね。はい、3つ目、取りなし、これは自分の必要ではないけれども他者の必要を祈るわけですね。ちょうど誰かがね、牢に入れられたら早く釈放してくださいと祈ったりします。この取りなしが最も忍耐が必要だし戦いのある分野だと思いますね。霊の戦いについて、語っていますが、エペソの6-18、エペソの6-18ね、すべての祈りと願いを用いてどんな時にも御霊によって祈りなさい、そのためには絶えず目を覚ましてすべての聖徒のために忍耐の限りを尽くしてまた祈りなさい。私まず朝最初に祈るのはですね、教団と教会員がサタン悪霊にやられないように、それはまずね祈りますね。一緒に祈っていただきたいと思いますが、まずねもうやられないようにでですね、やっぱりこの取りなしの祈りは忍耐が必要っていうのは、まあ、これこれこれを祈ってください、これこれこれを祈りますね。ある一人のあれはですね、もう前ですけどこう来られて、タバコがやめられるように祈ってください、であなたは信じてますか、でまあちょっとお話をして、で帰られました。私その1回だけですけど、初めてですけど、甘いもの好きですけど なんとかだち、都知事はお酒だちってなりましたね。私はね、もう甘いものだちをしたんですね。そしてどうだろうって、でやっぱり早くね、タバコがやめられるように祈りました。本当に忍耐の必要の祈りでした。で半年ぐらいでしたかね、どうですかなんて話したらね、その人のお母さんに話したらね、その日にやめました。もうずっとやめてます。すごいねその人ね。はい、神様がしてくださったんですね。はい、取りなしは、取りなしの祈りは必要ですね。ですから年取っててあんまり行動しませんけど祈りはできますので、あれしてくださいね。祈る対象、誰のために祈るのか、すべての人のためにとあります。これはパウロがここの箇所にこう強調していますね。主はすべての人の主であられ、またすべての人を救いたいと神様が思っておられた。だからすべての人のために祈りますね。そして、今あたりはイスラエルのために祈ることたくさんあります。また日本でもね、社会的とか経済とか政治とか安全保障いっぱいありますね。で日本人のことを考えるとミシンジャーがあまり救われてこないのでね、本当に祈ります。でもね、新しい人でもね、交差点のところあたりでもね、お祈りしましょうかっていうとさっと祈らせていただけるんですね。今ユースがよくね外に出てそのようなことをやっているけども、はい、祈りはね神様とのお話で、それを聞いて神様がその考え願いをはるかに超えたことをしてくださるので、お祈り励みましょうね。そして大事なのは、また王とすべての高い地位にある人たちのために、すべての人のために祈るのが大前提ですが、その次に、すべ高い地位にある王とかね、高い地位にある人のため、なぜですか、高い地位とか王とか自分の祈りたくない人いますよね。次々に王様が西洋なんかこう出てきてもですね、すぐ国が変わったりします。ローマの13章の一節、ローマの13章の一節は、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって建てられたものです。どんな人の権威もですね、神様が建てておられた。クリスチャン関係の人たちだけではなく誰でもですね、神からの権威だからといっていつも正しい判断をすることはないですね。特に聖書に出てくる国の支配者は、良い支配者よりも悪い支配者の方が多く出てきますね。で、主がお立てになって王を倒されますが、王を倒されるとき、その高ぶりのゆえにね、そうなったっていうのがよくあります。ローマ皇帝行ったの本当に悪い、いっぱいありますけどね。彼ら一番あれは、彼らは神を救え主として、ローマ皇帝を救え主として崇めた、神格化、神様としたんですね。誠の神を崇めなくなったんですね。日本も終戦前までは荒人神といってね、 天皇陛下が神様、私なんか小さくて素直だから本当に神様だと思ってましたね。けれども王のために祈りなさい、いい王だから祈りなさいで、もうその権威の人のために感謝を持って祈りなさいと勧められています。なぜですか？彼らが本当の神様によって建てられているんですね。どの権威もそう書いてあります。神の許しなしには権威者はそこにいません。良いことをしているっていうわけではなく、たとえ悪い人でも主は、それでも神の不思議な、誠の神様の不思議な御旨の中で、悪いことも相働いて益に変わること。今日ね、司会者がダニエル書を読まれました。私も大好きですね。横暴なネブカデネザル王がね、良い証を立てて良くない人だったけれども、ダニエルはね捕囚と捕虜となっていって、ダニエルが本当に、良い証を立てていたので、バビロン全体が祝福されましたね。祝福され影響を受けました。ダニエルも、そしてまたダニエルも彼の3人のお友達一緒にね祈って、いくらネブカデネザル王が良くてもですね、神様ではないから、彼らは誠の神様をそっとね、日に3回そちらの方を向いて祈っていました。でそれを見つけた上官たちがね、神様、王様をね神としないで禁じられてる、誠の神様、あちらの神様を拝んでる、燃える火の炉の中にくべられましたね、投げ入れられました。どうでしたか？何もなくて出てき、また獅子の穴に投げ込まれた時もありましたね。でも彼らは救われました。このようなことで、あ、彼らが信じている神様は本当にすごい人とね、して、だんだんで、ダニエルさんはいろんなことあってね、そして、いっぱいいっぱい予言をしたりしていますね。エペソの2の6 章, 6章2章エペソの2章の6節エペソの2章の6節キリストイエスにおいて、私たちですよ、あなた洗礼を受けた、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。天のところに座らせてくださったとあります。今どこに座っておられるんですかね。イエス様は神の右の座におられるんですね。でも私たちはキリストの中にいますので、私たちも神の右の座にいるんですね。そしてそこで私たちは、あの人を癒してください、あの人を救ってください、あの人を解放してくださいって祈ると、それはすごいですよね。この教会本当にいろんな祝福がいっぱいいっぱいね、水田兄弟の癒しなんてすごかったですね。で、私たちが全ての人のために祈るとき、それは祭司的仲介者としての働きをもしているんですね。教会はキリストの体です。キリストは教会の頭です。教会の頭が神の右座に行ったの、体である教会は一緒にくっついていった。アメンですか？こんな素晴らしいことないね。すごいですよね。はい、ですね、そしてその王とかね、高い位の人の、 祈ると平安で静かな一生を過ごすとあります。好きじゃないですよね、あの悪い、うん、はい、まあ、国の人たち。でも感謝を持って祈りなさい。この平安な静かな一生っていうのは、周りの環境のことです。悪い国で悪い王様がいて、それが、うん、IS なんかそうですよね、その周りの環境、それで静かな一生を過ごすっていうのは、自分たち私たちの心が平安な心の状態になる。だから悪い人であっても神様が立てられてるから、それを祈りましょう。アーメンですか、うん。当時ね、不信者の絵で、これが書かれた当時ね、不信者のユダヤ人はローマに対して不満だったのね。またあのユダヤイスラエルの国を立ち上げたい、でもあのローマ の支配下にありましたね。で、いろんなことあっても従ってきました。クリスチャンは従ってきました。ユダヤ人は、まあ、従っていませんね。自分たちの間でもこう抑えられるとなお反発しますね。そして、また自分たちの間で分裂とか内乱が起こって、クリスチャンはその内乱とかそういうのには加わりませんでしたが、迫害を受けて殉教した、虎に食べさせられて、死んだ人とかありますね。でも結果としてローマの皇帝だったコンスタンチヌスがね、クリスチャンになった。クリスチャンをあんなに迫害していたのに、ローマの国の宗教がキリスト教になったんですね。アメンですか。だから悪い人たちが上にいても祈りましょうね。神はすべてのことを働かして益としてくださる。アーメンですね。はい、そうですね、はい。2つ目、神の救いのご計画、4節、すべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられる。私たちは全ての人のために祈ります。王や、ね、地位のある人のために。でも私たちがその霊的なエリート意識を出してね、いろいろ差別して、祈るのではないです。あの人はいいや、あの人は救われなそうとあなたが思ってる人、でも神様はその人を救いたいと思うね、ですから全ての人のために祈りましょう。そしてこれが良いことであり喜ばれることだと言っています。聖書はね、祈りたくない人がいるかもしれません。無関心のため、なんで祈る必要があるの、あの人のために。でも神様がその人を救いたいと思ってね、神様全ての人が救われて真理をすることを望んでおられるんですね。ですから私たちは願い取りなし、願い祈り取りなし、感謝をしていきましょうね。そして神が全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられるので、イエスの皆を呼び求めましょう。で、私たちはあの人は救われないかもって思っている人、祈るならばイエスの皆を褒めたたえ、そして救われ永遠の命に。私たちが嫌でも神様が救いたいと思っておられるね。五節で、神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一、それは人としてのキリストイエスで、イエス様は神様だったのに、そのみんなを救いたいために自分が人となって 神としての座を捨てることができないとは思わないで人として来てくださったんですね。太陽 の、 あの賛美いたしましたけど、あれは素晴らしい太陽。神様今でも太陽も雨も、私たちがあの人はクリスチャンだと思ってる人にも、そして私たちをこう妨害する人のためにも、神様は太陽照らし雨を降らしてくださいますね。五節は、神は唯一、神との間の仲介も、そしてそれは人としてのキリストイエス様ですね。贖いの代価って言いますけど、奴隷市場で、売られていますよね。奴隷にを代金を払って買う、あれが贖いの代価ですね。でイエス様はイエスキリストという命の代価を、私たちは罪の奴隷です。もうね、全ての人が罪人ですから、私たちは罪の奴隷です。罪の奴隷の代価をイエス様が自分の血を捨てて、命を捨てて払ってくださったので、私たちは救われたんです。アメンですか。これは自分から出たことではなく、イエス様の代わり、イエス様の代価が代わりにね、そのようなことをしてくださったからですね。7節、その証のために私は宣伝者また使徒に任じられ、私ってこれパウロさんですね。私は真実を言っており、嘘は言いません。信仰と真理を異邦人に伝える教師としてされました。パウロははっきりね、自分はどのような任務が与えられたかを意識していました。教会においてもね、私は牧師ですとかね、富安先生が、そしてまあ何かの、ね、リーダーとかこう与えられていますよね。それを私たちは一生懸命やればいいわけですね。この3つのことをやりましたね、ここでね。私たちも宣伝者、宣伝者っていうのは自分がね、違うことを言ってはいけないんですね。本当言われたこと、書いてあることそのまま、せん、まあ、時々ね、もう思うんですね。こう言ったら分かりやすいかなって、説得しようと思って、ちょっとね、こんなことですよって言ったりしますけど、それは本当は良くないですね。宣伝者ですから、その通りをしないといけないですね。そして私たちも教師、全然キリスト教のことを知らない人、もうみんなは教えてあげれますよね。アメンですか。できるよね、うん、はい。そして、パウロさんは異邦人の教師とされましたね。ですから、使徒、一つの使命、私たちも書かれている、今話しましたと同じようなことをもさせていただいているわけですけどね。3番目、良い行いにより教えを受ける従順さ。こうしてパウロはね、祈ることについて手元に教え、そしてまた続けてずっとやっていますが、8節ですから、私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。男は祈るようにしなさい、祈りなさいとパウロは勧めて、もちろん公の場で男が祈ることを勧めていますけれども、特に神学的、政治的、何でも良いですけれども、論争を好むのが男性だそうです。そうですかね。 で、それよりも手を挙げてね祈ってると、これ論争できないですよね。だから男は祈りなさいとありますね、気を入れて手を挙げてね祈りなさいって言ってます。聖書にはね手を挙げて祈る祈り方たくさん書いてありますが、敬虔な生き方、敬虔な、信仰深い生き方をする祈りがこの清い手ですね。まあちょっとね長くなったかなと思いますが、日本でもね本当に悪い人が悪い人たちが上になった人がありますね。で世界第二次大戦が起きました。誰が見ても負ける、負ける戦をして男性がみんな言ってね、私よりちょっと上の人たちは結婚する人がいないですよ、みんな男性が殺される。そしてね今朝ドラっていうのやってるね、朝ドラマがあってね、でそれを、まあ、見ていてね、主人公のお父さんが早く出てこない、死んだかどうかわからないけど、おじさんが出てきた。でそのおじさんがね、負け戦争ですから、確かインパール作戦って言ったら南洋のね、で真っ暗なところ、たくさんの人が行ったけどみんな殺されたんです、みんな死んじゃった。彼おじさんは本当のおじさん、まあねドラマの中のおじさん、こう鉄砲をこうやってますかね、石膏に出されて寝てました。でだんだん、ま、真夜中ですよね、だんだんこの目が慣れてきたらね、自分がこっちかな、こうやってもう鉄砲をね出してこういった前にね鉄砲を持って自分を殺そうとしてる人がいる。恐ろしい、死にたくない。でずっと見てたらね、相手の人イギリスですよ、その人もこう鉄砲を持って銃を持ってたね。でこうやってどうしていいかわからない、相手を憎いわけでもないし殺したくもないね。二人がこう向こうと思ってたら、相手に友達が言ったみたいで、なんかこう話して、そしたら笑ったんですね、向こうが、向こうの人が笑って、そしてほっとして、もう私一人だけだったっていうから、もうみんないない。それでねイギリスの音楽やる人のなんだっけ、最初ビートルズ、ビートルズが来た、でもチケット買えない、だけど買えないけれどもイギリスの旗を持ってね、そして主人公の人がいるところに来た、買えない、だけど敵だけども敵殺したくないのね、自分も殺されたで、チケット買えないからその会場に行くけども、もう外にあぶれて見ているんです。で彼が叫ぶんです、お前も笑ってるか、笑えよ。そしてね奥さんもねビートルズ好きみたいでね、この T シャツでビートルズって書いてあるんで、パッとね、それで BTLE かな、なんか分かんない、だけどみんながね間違ってる、そのスペル何が間違ってるか、愛っていうのが余計に書いてある。でそのおじさんはね、相手が笑ったからもうこれからの一生は笑って過ごすことに決めた。で奥さんのことをみんなが笑うからね、こう見て、あ、愛か、愛がある、ラブがあるね。でみんながね、愛があるって言ってね褒めたたえたんですけど、本当に笑っていきましょう、そして敵を殺すとかそういうのはなくてね、生きたいと思いますね。 ヨハネの15の16出していただけますか。あなた方が私を選んだのではありません。あなた方っていうのは私たちね、あなた方が私って神様を選んだのではない。私があなた方を選び、神様を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方に与えてください。私たちが神様を選んでこの教会に来たのではありません。神様はあなたを選んでこの教会に来させてくださった。アメンですか？信じますか？これ神様がおっしゃってるから正しいんですね。ですね、私はお産後初めてね、もう何十年か経って、入院しました。痛いしね、誰も知ってる人いない。そしたら丹野さんがね、沼野康則さんですか、沼野さんは神様に特別に選ばれ任命が与えられてると思ってますか。 いかこうね、意識がなくなって富谷先生ご夫妻が言って祈ってね、意識が戻ってきて、また意識がなくなって、そしたらなんと私の病院の隣の部屋にね、沼野さんが来て、私はもう嬉しくてしょうがない。相手は意識がない、意識がないけれども神様を信じてる人がいるから嬉しかった。一生懸命祈りました。祈りが早く効きすぎてもうすぐ退院していったけどね。でまた来て洗礼を受けてね、あなたも神様に選ばれた、それは神様があなたを選び任命した、それはあなたが行ってどこか、この間のはその病院に行った、行って実を結び、その実が残るためであり、あなた方が私の名、イエス様の名によって父に祈るものは何でも父が叶えてください。アーメンですか。みんな選ばれてきてるんです。それぞれ任務があって、そして用いられてるんですね。昨日、一昨日か、木曜サロンさんね、ふれあいの庭さんが川内村に行ったよね。行って帰ってきたよね。あれ？ん？今週行くの？今週行くんだ、よかった、間に合った。それでね、みんなそれぞれ何かがあるっての。ある人はね、ごぼう食べたいと思ったら道に落ちてた。でね、ここに住んでた時にね、もう遅くまでキッチンでやってるから、もう帰りなさいよ、私は読んだりなんだりするのはいいんだけどさ、一生懸命なんかやって、もうごぼうをね、欲しいと思ったら道に落ちてるって、そんなことあるねえ。そんなことあればいいんだけど。でその人でね、もう帰りなさいって11時ぐらいだからね、好きなんです。でその好きだからね、もう本当にね、このふれあいの庭は昼ご飯すごいですよ、美味しいですよ。それだけ食べに来る人もいるかな、うん、もうね、本当にみんなが全権大、神様の全権大使で神に選ばれた器ですよね。それでダニエルさん、さっき言いましたけど、ダニエルは神に愛されていた人でしたね。その御言葉を聞き分けることができた。獅子の穴からも救われる。 彼は高い地位についた。そして王様といろいろして、ね、いろんなことができた。私はダニエルが好きなの。神様を信じて、神様が御心を打ち明けてくださる。神様どうしたらいいんですか、こうしなさいと。神様がご自分の御心を打ち明けてくださってね、バビロンから次々にもうこの国が変わっていった。その時にこうなるって。そしてまたこれからの黙示録の中にもダニエルさんの予言がいっぱい出てきます。私たちも本当にね、私たちは神に選ばれた全権大使ですよね。アーメンですか。どうすればいいか、神に祈る。まず神との対話ですよ。1回よりも2回3度あることは4度あるとかね。神に御心を打ち明けてくださる。神が御心を打ち明けてくださる。私たちも本当にね、神様に祈り、そして御心、自分の心を開いて、もう三位一体の神様が総がかりで来てくださって、いろいろもう私も立っていることができましたけど、はい。だから御心を打ち明けてもらうように、もうすごい奇跡がいろいろ起きてますよね。アーメンですか。救い、癒し、解放がありますよね。でそれ神様に祈り、御心を打ち明けてくださり、そして本当にね、私たちは伝えて、いきたいと思います。お祈りしたいと思います。やっぱりそのお寺さんの子どもたちも恐ろしかったんですね。世の中でもね、恐れるものは悪魔ですね。でもヘブルの2の14、イエス様はその死によって、イエス様が十字架で死んだその死によって、悪魔という死の力を持つものを滅ぼしてくださった。ですから私たちは一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してください。アーメンですか。もうだからサタン、悪霊に触れられることはない。でも感じることがあったら即祈りましょうね。用いられてる人にね、おちょっかい出してきます。必ず私は悪霊のお話をするときはね、必ず来ます。でも一生涯死の恐怖につながれて奴隷となった人々をイエス様が十字架におかかりになって、そして死んで葬られ、よみがえられた時にね、悪魔はもう何もする、悪魔にイエス様が勝利なさったんです。ご復活された時イエス様だけですから、悪魔に勝利できるのはイエス様だけです。アメンですか。そのイエス様に、を私たちは信じていますね。確かに私、おっしゃいました、確かに私はあなた方に、蛇やサソリを踏みつける権威を与えて、権威くださってるんだ、権威を与えてくださって、だがあなた方に権威を与えてくださいましたから、私たちに害を加えるものは何一つありません。アメンですか。蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を与えてくださいました。だからあなた方が恐れるものは何もありません。害を加えるものは何もない。だがあなた方の名が天に記されていることを気をつけなさい。天に名が記されている天国に行く人たちのことですね。だから一人でも多くの人をね、伝えていきましょう。お祈りします。ハレルヤハレルヤハレルヤ。 ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。私たちの愛する天のお父様、あなたの名前を賛美します。主を三位一体の神様が総がかりで守ってくださったことをありがとうございます。どうぞ愛するこの聖キリスト教会、またJCOGの人々、また日本人の人々、あなた方が守ってください。私たちの家族、親族、友人、日本の国民、全世界の人々、守ってください。イエス様は私たちの教会のために戻ってきてくださいますね。その時一瞬のうちに私たちは変えられ、キリストに似た栄光の姿に変えてくださいますよね。私たちは引き上げられ、空中の中に来られたキリストにお会いすること、約束されてますから、ありがとうございます。その後もたくさんの素晴らしいことが待ってます。主よ、私一人一人を主よあなたが守ってくださって、用いてください。遠くにいる家族も親族も、また今本当に、トランプさんのことよく分かりません。日本も政府も本当にいろいろ大変です。主をお願いします。日本国を守ってください。日本国民を守ってください。そして、オリンピックがあったりいろいろあります。主をどうぞこの今ある地球のためにも、主をあなたが守ってください。いろいろ大変な豪雨があったりしてます。主よ、これは本当に私たち人間のいろんなことが重なってきていますけれども、主よどうぞ、命はでも命を取られた人も本当に祝福がありますように、家族もありますように。ハレルヤ。主よ、どう祈っていいか分かりませんが、地の果てまで私たちは伝えていきます。今コンピューターもありますし、みんな利口ですから、いろんなところでいろんな方法で伝えていきます。あなたのお考えは全ての人が救われて真理を知ること、あなたのお気持ちですから、主よ私たちは伝えていきますから、主よどうぞ救いがあり、解放があり、癒しがあり、さまざまな交わりがありますよ。すべてを本当に感謝して、イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アメン。